皆さんこんばんは。第43回東の仲間たち始まります。この番組は府中に住み仕事をしている私たちが府中の人たちの活動を紹介することで様々なつながりを生み、府中がより活気のある街になったら嬉しいなと思いお送りしています。今日はホームズ原田がニュースペーパー長屋と一緒にパーソナリティを務めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ニュースペーパー、前回42回の時に、
はい、
世界一の花瀬さん、
あ、はいはいはい、
雑誌の題、
はい。
あれの回も面白かったですね。
ありがとうございます。本当ね、白糸台に世界一の方がいるっていうことで、どんどん広めたいんですけど、うん、まあぜひね、花はみんな喜ぶと思いますんで、ぜひ利用していただければと思います。
はい、では今日は甲州街道沿いにある、
はい、
府中の東側にあるゴリララーメンを店舗を改装後、前回ちょうど改装前にお話しさせてもらって、で改装後のちょっと話を今日したいなと思います。
はい。
それでは店長の吉場さん、改めましてこんばんは。
こんばんは、店長の吉場です。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は4月の14日、毎週の木曜日の13時半からの放送が18時半、夕方の放送に変更になりました。前回はお昼の時間帯で聞いてない方もいるかもしれないので、簡単に吉場さん自己紹介お願いします。
はい、ありがとうございます。創業1977年、今年で45年目のゴリララーメンになります。
はい。45年、長いですね。
そうですね。社長が屋台から初めて45年ですね。
ちょうど前回の放送、第24回、はい、で去年の8月24日だったんですけど。
そうですね。ちょっと、ちょうど改装前、ね。
改装前でしたね。はい、改めて、
はい、
ホームズに依頼されて、
はい、
で改修工事、
はい、
行ってからの、
はい、
メリットをちょっと聞かせてもらいたいんですけど。
そうですね。やっぱり、まず、綺麗になったねってすごい言われますしね。あと、家族連れのお客様がすごい喜んでくれてるのと、
はい、
だいぶ、カウンターをちょっと低くしたんで、すごい座り、うん、年配のお客さんとかも座りやすくなったなっていうのが言われるのがありますね。あと、カウンター、そうですね。直前で2センチ下げたんですけど。
はい、はい、はい。覚えてます。
そうですね。原田さんといろいろ、検討に検討を重ねて、ね、ニトリとか、ああいったところの主流の高さとか、いろいろ調べて、直前で2センチ下げたんですね。
はい。
これがすごい、結局良かったなっていう。車椅子のお客さんなんかが、ね、ちょうど入ってきた時に、椅子どけてそのまま入れて、ちょうどいい高さになって、前だとテーブルしか入れなかったところが、今カウンターそのままスッて入れるんで、すごいそういったところも喜んでもらえてるポイントだと思います。
確かに。そうですね。ゴリラさんのね、外もスロープになってますからね。
そうですね。一応、なんとか、まあ、ギリギリバリアフリーというか、まあ一応段差なくしてっていうことで最初に作ったと思うんで。ただやっぱりカウンターが高いと、ね、足の悪い人とか座りにくかったりとか、とにかくそのまま車椅子できてもそのまますっと入れない。で、車椅子の常連さんがいるんですよ、うち何人か。そういうお客さんがちょっとやっぱ喜んでもらってると思います。
いやでも貴重ですよね。なかなかやっぱラーメン屋さんで車椅子でね、そのまま入り口入って食べれるってね。
じゃあいいお店とかだとやっぱ行きたいけど行けないとかあると思いますからね。は
い、どうですか、長屋さん。
はい。ね、改装前はカウンター、ほとんどカウンターで。
そうですね。はい。
で、まあ改装して、こう、グループで座れる席を増やしたと思うんですけど、はい、まあそのなんか改装前の思いというかこういうふうにしたいなっていうのと、はい、まあそのそういうふうに席増やしてからどうなかったかの聞かせていただければと思
ですけど。そうですね。やっぱり駐車場が広いってことで、家族で車で来るお客さんが結構多くて。
あ、
で、まあお子様に受けるように飴をあげたり、お子様ラーメンっていうのを作ってみたりとかしたら、家族のお客さんが増え始めて、週末なんかだともう客層がファミリーレストランなんじゃないかなっていうぐらいの客層が来てて、そうするとテーブル前1個しかなかったんで、
はいはいはい、
テーブルがいいってお客さんがすごい、そういう声が多くて、もう少しテーブル増やしたいなーってずっと思ってて、で、まあ、改装のタイミングでじゃあなんとか原田さんに相談して、で反対側、ね、カウンター壊して一部テーブル 作りたいってことで相談していろいろやってもらって、で今の形になったんですよね。テーブル2つ増やして、やっぱりすごい喜んでますよね。よかったと思います。
で先ほどお聞きしたそのお客さんの見て、はい、例えばカウンターも2センチ下げるとか、は
い、そうですね、
あとはやっぱお客さんがファミリー層多いから、
はい、
ね、そのグループで座れる席を増やすとか、
はい、
なんかこうお客さんのそのためにっていう、こう感じがすごく伝わるお店だと思うんですけど、でも逆にね、ラーメン屋さんってカウンターだけの方が仕事しやすいじゃないですか。
はい、ああ、それはありますね。
ね、はい、だからやっぱそこでなんでそこまでしてっていうのすごく。
でもやっぱそういう声が多いとやっぱり、ね、声を聞かないとっていうのは、
なるほどね。
あるし、やっぱり、ね、なんですかね。そう。まあ、受けたいっていう気持ちもありますし。
すごいですよね。なんかこう、有名店なんだけど、あぐらをかかずこう、ね、はい、どんどん改善していく感じ
で。それこそでもね、まあ、ちょっとずつでもね、進化しないと、やっぱり、
は
あ、今ラーメン屋のさんの進化はすごいですから、
ああ、
食べに行っても、
いや、お昼休みなんかでたまにやっぱ現場の合間ね、僕なんか来るんですけど、食べた後に会計終わって、うん、ありがとうございますと行ってらっしゃいっていう言葉をつけてくれる
んですよ。なるほどね。
なんかそれが
職人さん、
ね、はい、職人さん嬉しくて、
あ、
毎回言ってるわけじゃないから、なんか、言わねえじゃねえか言われそうだな。
あ、でも、あの一言ってあったかいですよね。
まあ、特に常連さんなんかといいね、そういうのも言いやすいし。
はい、
あ。うち常連さんが多いんで。
あと、もう一つ今度は、ちょっと原田さんに質問したいんですけど、
はい。
その、やっぱりね、広さは同じままで、その改装して、
はい、
グループの席増やしたいっていう、
はい、
そういう注文ってなんか難しそうな感じもするんですけど、どうだったんですか？
そうですね、箱は変わらなくて、もう中はね、本当あの店員さんのやっぱ動線、動く動線を本当注意しながら、
あ、
あの店長の吉羽さんと細かい打ち合わせしてたんですけど、
は
い、
そうですね、
はい、特にやっぱね、あのラーメン作ってからお客さんに提供する、でお客さん食べた後にそのお会計のその、まあ、動線、
はい、
順序がやっぱ一番、あとはあの通りの幅とかっていうのも結構注意して、正直やり直しもありましたもんね。
そうですね。一回作ったのぶっ壊してね。ここ切って、切った方がいいんで、切ってく、はい、切ってくださいとか言って。
すごい。
ここ切れないですかね、なんて。せっかく作ったのにって言われて、はい、職人さんはね、
すご
いもったいないな、なんつって言ったけど、やっぱり、最終的にはやっぱこれこうしてよかったなって思うし、すごいやっぱ動きやすくなったし、うん。そこは申し訳なかった分が、ね、はい、ありがたいなって思うとね、いろいろあって、
はい、だ従業員の中でも大柄の人がいて、
はいはい、
なんか通りが狭いよとかそういう声もあって、
なるほどね、
はい、まあ、楽しく工事させてもらいました
、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。で話変わって先日、
はい、
4月の13日にお店の漏電ブレーカーが下がり、
はい、
ね、店舗営業中で真っ暗になったことありましたよね。
そうですね。突然切れたの、ね、うん、びっくりしちゃって、
ね、うん。何時だっけ、あれ。
何時頃、夕方夜か。
夜ですね。
夜7時ぐらいですかね。はい、まあ、すぐ原田さんに電話したら。
お客さんいたんですか？
お客さん今、まあ、いましたね。すごい。で、すぐ原田さんに電話したら、すぐ来てくれた。はい。助かったんですけど。は
い。いや、僕、裏側で、ブレーカーが下がるたんび、上げて上げて。
4回ぐらい落ちて。
お客さんいる
の、ね、お客さんいるの、
ね、原因がわかんなくて。はい。お客さんすいませんね、なんて。面白くていいよな、これ。
真っ暗なラーメン屋さんになっちゃう。で、その後で、僕せっかく来たんで、春キャベツラーメンをあの時食べたんですけど、もう初めて食べてとても美味しかったんですよ。
ありがとうございます。
正直、自分的には、ずっと販売してもらいたいなと思って、
そうです
ね、限定メニューになってたんですけどね。
はい、そうですね、春限定のメニューなんで、
はい。はい。あれだけうまいラーメン開発したのって、社長ですか？店長ですか？
それはもう、僕、店長です。
吉羽さんだったんですね。
そうですね、はい。まあ、僕はここ来る前、以前中華料理屋で働いてたんで、その頃出してたおつまみの春キャベツのメニューがあって、それをラーメンに乗っけてみたらどうかなと思って、試作してみたら、まあ、なかなか美味しいなということで、で、期間限定に。ちょっと季節のメニューみたいなのも作りたくて、もう数年やってるんで、だいたい3月から4月、はい、3月4月2ヶ月ぐらいなんですけど、はい、春キャベツも美味しい時期だけですけどね、にやってます。もう春の定番になってると思います。はい。で、残念なんですけど、もう5月の8日までで終わりなんで、せっかく紹介してもらったのに、もう申し訳ないんだけど。ただ、はい、5月の10日から、今度新しく期間限定で、冷やし黒ごま担々麺っていうのをやりますんで、よかったらぜひこちらも食べてみてほしいですね。
は
い、
なるほど。放送日にはちょっと、春キャベツラーメン終わっちゃってるんですね。1年後ですね。
1年後になっちゃう。
そうですね。
ただ新しいメニューもなんか美味しそうですけど、もう少し詳しく教えてもらってますか？
はい、そうですね、冷やし中華とジャージャー麺を足したような、まあ黒ごまのコクがね結構効いてて、で少し辛さがあってパンチの効いた冷やし黒ごま担々麺なんですけども、
すごい、こちらも美味しそうです。
美味しそうですね。
そうですね、去年ちょっとできなくて、一昨年3年前から始めてみて、で、去年はちょっと人手がいなかったんで、これちょっと手間かかるってことで、やらなかったんですけど、今年はなんとかやりたいなと思って、で、やります。はい。
なんかもうゴリラって言えば、もう麺も、細麺と縮れ麺。
はい。
手打ち麺。
はい、そうですね。はい。
があると思うんですけど、
はい。
どちらが人気がありますか？
結構お客さんの好みになっちゃうんで、なんとも、どちらが人気って言われると、どっちもなんですけど。まあ一応おすすめしてるのは手打ち麺、だいたい聞かれた時はおすすめします、ね。もう昔から細麺が好きな人は細麺しか食べないですし、まあ好みではあるんですけど、まあ、その、まあ、好みに対応できるようにね。じゃあ2種類やってるんで。黒ごま担々麺はあと、つけ麺の麺使うんで、
はい、
ちょっと違うんですけども、麺が、なんで少しこう通常のラーメンよりは麺の量が多いっていう感じのものです。はい。
確かにつけ麺もねボリュームありますもんね。
そうですね、少しラーメンよりは麺を多くしないと満足できないかなっていうのがつけ麺はどうしてもあるんで、そんな感じです。はい。
それとちょっとはい、このゴリララーメンって、
はい、
ちょうど飛田家と武蔵野台の間の甲州街道沿いじゃないですか。
はいはい、そうですね、はい。
で、近所は味の素スタジアムがあると思うんですけど、
はい、
イベントなどで、帰りに寄ってくるとか、
はい、
なんか、イベントが終わった後来店されるお客さんなんかの出入りってどうなんですか？
いや、もう全然やっぱり影響ありまして。
はい。
アジスターで大きいイベントがあった時は、もう終わってから、ずっと閉店までお客さんが絶えずに来てくれたりとか、 特に大きいイベントなんかだとすごい来ますね。
コンサートとか？
そうですね。前だと AKB の総選挙とか、ももクロのライブとか、あと夏の A ネーションとか、そういう時はやっぱりライブ前、ライブ後っていう感じでお客さん来てくれて、やっぱりイベントがあると少し、一般、常連さんのお客さんが多いんで、
はいはい、
それプラスアルファ、それライブに来てくれて、来たお客さんがうちに寄ってくれたりもするんで、そういう時はやっぱ忙しくなりますね。はい。
なんかあっという間ですね。
ああ、もう時間ですか？
時間ですね。はい。
はい、
すいません、今日もそうそう時間となりましたんで、
はい、
ホームズ原田とニュースペーパー長代がお送りする地域応援コーナーを終わりたいと思います。今日は府中の東側にある甲州街道沿いにあるゴリララーメンからお届けしました。はい、ぜひ一度皆さんも先ほど会話には出なかったと思うんですけど、はい、ゴリラといえば包み焼きの名物料理の一つになりますので、はい、ぜひ食べに来てください、
はい。よろしくお願いします。
次回もお楽しみに。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。